愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました。愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。そして NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大志さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
イエース。同じく NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ。ということで始まりました、愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余るですけれども、あやかさんがなんか浴衣着てなんかいいっすね。
そうなんですよ。白浜に来ていて、
そうね、はい、収録中のこの、ね、
顔が真っ赤です。
ね、温泉入ってきたんでしょ。
そうなんですよ。
めちゃくちゃいいな、羨ましい。
トーマス、お風呂好きなの？
お風呂大好き。もうずーっと入ってられます、お風呂。
いいですよね。私も何回でも入れます。
本当に。多分ね、10時間ぐらいいけると思う。連続で。
ふやけちゃいます、ね。
もうどんどんふやけたい。給水場所がないと辛いですけどね。
布団の中でも無理だよ。
布団の中なんて余裕じゃないですか、そんな。
10時間。いやいや、布団の中10時間も辛い。
全然余裕ですよ。
本当、
うん、いや、ね、サウナとか入ったら、長く入れますよね。
ですよね。
暖かいのと冷たいのと。
そうそうそう
そう。ああ、そうですか。
一日中入れますよ。
うん。彩香さん、それで息子さんと二人で旅行行ったとして、はい、彩香さんが長風呂決めてるときに息子さん何やってるんですか？
はい、そういうスーパー銭湯とかお家の近く行くときは、もう小学生になったらね、
う
ん、一緒に入れないんですよね。高学年
でしょうね。
男の子だから。
はい
はい、
うん。
はい、なので、ちっちゃい時はね、さすがにちょっと心配だなと思って入ってなかった、
行
かなかったんですよ、お風呂は。でも、まあ、高学年になって一人でも行けるよってなったら、もう、うん、はい、別々にゆっくり入るみたいな。で、休憩室で再会するみたいな感じだったりとか。
もう大人ですね、高学年にもなると。
そうだよね。いや、やっぱね、大衆浴場入る練習できないんですよね。はい、男親が女の子育ててたりとか。
はいはいはい。
はいはい。女親で男の子育ててるみたいな
ので、うん、そうなんですよ。なので、うん、結構ね、このシングルの人同士で集まって、うん、お風呂にね、その連れていけない問題があるので、ゆっくりお風呂入る、外で入るっていう体験が、まあ、意外とできないんだなっていうことが分かったりとかして、うんうん、で、よくね、そういうお母さんたちと集まって、で、男の子同士同じぐらいの年齢の子がいたら、うん、みんなで行ったりとかするんですよ。
僕も地元にいる人で女性が男の子二人育ててる人いるな、そういえば。
ほう。
だから、子供同士は仲いいからね。
うんうん。
連れてってあげようかな。
たまにね、なので、うん、ね、女風呂入ってると、うん、他の家族さんで、お父さんと、まあ、小学生の女の子が、うん、お父さんがお風呂行きたいって言って、今日ついてきたんだって言って、でも、うん、一人でお風呂ね、いろいろ回るのが心細いから、一緒にいていいですかとか言われる時がありますよ。かわ
いい。
全然知らない。そう、かわいいんですよ。
めっちゃいい子やな。
ね、めっちゃいい子ですよね。
自分から言ってくるんだ、そんなの。
そうそう、心細いから一緒に入ってもらっていいですか。
全然いいよね、そんなの。
そう、全然いい、
ね、そりゃそうだよね。
むしろありがとうだよ。
かわいらしい。
すげえな、そういうこと
ね。すごいですよね、自立してますよね。
まやかさんもだから声かけやすい雰囲気を出してるってことだよね。
なんかね、
いつも
なんかオーラが出てるんですかね。
うん、普通怖いもんね、知らない
人に話しかけてるし、ね。いや、怖いです
よね。
すごいよ、それは。
そうなんですよ。それをね、言えるっていうことが、私ちっちゃい時そんなこと言えなかったなって。
言えない、言えないよ
ね。
ね、
大体の人は言えないと思う。
うんうん、
すごいなと思って。
かわいいな。俺もなんかそういうふうに言われやすいようなオーラ出していこう、これからは。お風呂行くと。
トーマスは出るんじゃない、その
出てると思うんですけどね。
人といるといいんですけどね、一人になるとちょっとね、壁作っちゃうタイプなんですよ。
ああ、でもなんかわかるかもしれません。
全然あの街歩いてて、道尋ねられたりとかも経験ないんですよ、僕。
意外と。
そうですか。
誰も声かけてくれない。
そうなんですね。すぐ声かけられますよ。
いや、それは本当にオープンなんでしょうね、普段から。
そうかもしれないですね。
すごいなと思いますよ。はい。というわけで、今日のテーマですけれども、今日のテーマは、あの、最初の話と全く関係ないですけど、自立援助ホームとはということで。
はい、
うん。ちょっと先日何回か前に自立とはっていうテーマも喋ってますけど、またちょっとこことは切り口の違う話なんですかね。
まあそうですね。まあ自立援助ホーム、自立とははまあ別にとはで喋りましたけど、
はい、
自立援助ホームとはって言っちゃうとなんか定義を述べるみたいな感じになるから、
はいはい。
自立援助ホームではみたいな感じなんだけどな。
うん、あ、じゃあいいんじゃないですか、ではでも。
うん、うん、まあね。まあ、この話前もなんかしたかもしれない。もう別にいいや、似たような話でもしちゃえと思ってしますけど。
はいはいはい。
うん。やっぱね、ちょっと抽象的な話になりますけど。
はいはい。
あ、そうそう。児童養護施設っていう言葉あるじゃないですか。
ありますね。
うん。もしくは、その一歩手前に、あ、この子が本、うん、このね、虐待がありそうだってなって、本人も望むから、
うんうん、
一時保護しました。一時的にこの子を保護しましたっていう人たちが行く保護、はい、一時保護所っていうところもあるんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん。で、その一時保護所とか児童養護施設とか、
うん、
もう、一番下はね、0歳の人もだって保護される可能性あるし。
まあね、そらそうですよ。
うん。乳児院とか児童養護施設っていうのは、その0歳の人も来る可能性がある場所なんですよ。
はいはいはいはい。
はい。
で、自立援助ホームっていうのは、まあ、15歳以下はなかなか来ないんですね。
なるほど。
まあ、14歳、15歳未満はなかなか来ない。
うんうん。
うん。で、何が違うかなって言ってさ、ちょっと抽象的な例えで申し訳ないんだけど、
はい。
あのね、よくプールで、
うん。
子供用のプールでさ、大人からすればもうすねぐらいまでしか、うん、水が来ないみたいな深さのプールあるとするじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
一時保護所とかね、児童養護施設ってね、あれなんですよ。誰が来ても溺れちゃダメなの。
ああ、なるほどね。はいはいはい。うんうん。
うん。なんていうか、その、ままごとじゃないけど、うん、もうピチャピチャで、住むぐらいの、
うんうん、
プールぐらいのイメージなんですよ。
うんうんうんうんうん、
で、ところが、その、はい、実社会、世の中はどうかっていうと、
うん、
もう底なしの海みたいなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。別に、その麻薬、麻薬だって売ってるし、売春小屋に売り飛ばされる可能性もあるし、
はいはいはいはい、
自分が、何、3万円ぐらいの、2万円ぐらいのお小遣い欲しさに、銀行口座売ったら、そこに800万円の詐欺こかれたみたいな話とか。
名前もありました
、
そんな
話。ちょっとありましたよね。
出ましたね。
もうね、ありとあらゆる。だから、最近で自立援助ホームにいる人でそういうことが起きましたっていう話は聞かないですけど、
はい、
その、スマホとか見てたら、海外でスキルを生かしたバイトですみたいな話で、
怖え、今時。
いや、怖いよね。
うん。
いや、でも一応ね、注意喚起のメール来たんですよ。
へえ。
うん、そういうのを見て、 ルーとしてそういうのにホイホイ行かないように指導してくださいよねみたいな。
うーん、
でも誰が何のねあれを見てるかなんて分かんないしね。
そうっすよね、そういうのも危ない話もどんどん進化してってますしね。
進化していくし、まあでもとにかく世の中は本当にね底なしの海なんですよ。
はいはいはい、
はい、
うん、で自立援助ホームって、
うん、
ね、結局その児童養護施設がなんで、うん、膝丈のプールぐらいのことができるかっていうと、
うんうん、
それだけそのマンパワーがあるからなんですよね。
うんうんうん、人が多いってことですか。うん、
人が多いから、人が多く雇えるし、
うん、
うん、アレルギーとかも、まあ、自立援助ホームはアレルギーは気をつけなきゃいけないし、気をつけてますけど、
うん、
例えばもう2時間でご飯を廃棄しなきゃいけないとか、
あ、
生魚出しちゃダメとか、もうそういう、
ルールもすごいあるんだ。
ルールもがっちりしてるんですよ。
はあ、はあ、
もう漏れがないようにね。
なるほどね。
はい。
うん、だから、骨がついてる魚とか出たことないんじゃないかな。
へぇ、
児童養護施設は。いや、どうか、まあ、ちょっと想像で言ってるけど、少なくとも生魚は絶対出ないです。
へぇ、
そうなんですね。
うん。
もう 100% 安全みたいな感じ。
100% 安全なんですよ。
なんだ。なるほどね。
120% ぐらい。
へぇ、
だって不審者がこうも、ね、門から入ってきたらさ、わかるんだから。うん。
はぁ、
まあ、自然情報もわかるけど、それは狭いからわかるのであってさ。
そういうことじゃなくて、
うんうんうん、
厳重だってことですね。セキュリティが。
ね、うん、はい。だから、児童施設は大体人感センサーがあるよね。その、ここにはお金がありますとか、ね、子供の情報がここにありますとか、鍵がかかった戸棚がありますがね、もう人感センサーの、
うん、
あれがあるよ、多分ね。セコムみたいなやつが。
なるほどね。
うん、で、そこから出て、いきなり底なしの海に入ったらさ、
うん、
溺れるから基本的には、
まあね、
ねえ、ズブズブズブズブって落ちていくから、
そりゃそうだ。
なんかほらプールでもさ、いきなり足がつかないところにガッてなったら怖いじゃないですか。
そうですね、はい、それだけで本当溺れてなくなっちゃうこともありますもんね。
なんかね、
うん、
ねえ、まあ自立援助ホームは一応そこはある海だな、海っていうか海じゃないんだけど、そこがあるプールだな、だけど背が届かないよねみたいな感じ。
うーん、
結構自由が保障されてるし、
うん、
やろうと思ったら、さっきね、ほら、もう18で成人するからさ、
うんうんうん、
やろうと思えば銀行口座なんて、別に銀行口座なんて18にならなくても作れるから、
うん、
で売ろうと思ったら売れるし、
はいはいはい。
で、そしたらなんか、銀行から警察から電話かかってくるし。
うん。
みたいなことはあれど、
うん、
それは結構だなと思うけど。
そうですね。
うん。でもまあ、なんかこう、自分のせいじゃないのにお前のせいだなんて言われて、
うん。
泣き寝入りするようなことないわけなんですよ。まあ、外から見てればそんなの弁護士に、じゃあ紹介するよっつって、弁護士さん来てもらえば一発だから。
なるほど。
うん、そういう意味では、で、ね、病気してもさ、じゃあ、
うん、
何々かがいいよ、これは、とか、
うんうん、
ね、医療機関、じゃあ一緒に行ってあげるよ、とか、
うん、
その間の収入が、とかつってもな、とかなるし、
うんうんうん、
だそういうなんかこう、命綱付きの、交渉作業みたいな感じだね。
はい、
うん。それが自立援助法。
うん、一応そうじゃないかなと思ってるし、交渉作業させないとね、
まあね、そこの危険さもわからないし、
うん、自立してったらそれしなきゃいけないから、
慣れてもいかないしみたいなことですよね、
うん
うん、
だからね、他の人たちがだから通って言っちゃうとちょっと違うのかなとは思ってるのは、
うん、
そこでこうルールをどれぐらい破れるかどうかって、うん、自立の準備ができたかどうかと結構一貫するんですよね。
はいはいはいはい。
うん。やっぱ自分自信がなかったり、
うん、
技術がなかったり経済力がなかったりする人は、うん、言うてでかいルール破りができないんですよ。
ああ、なるほど。
で、私は、まあ、このルールはわかりますけど、別に、門限なんか平気で帰ってこないし、うん、なんだったら、その彼氏ん家にいて、まあ、もう寝こけたから、今日は帰りませんって電話がかかってきて、あるいはかかってこない場合もあって、
うん、
で、その後そこから、その次の日そこから仕事に行ってさ、
うん、
その仕事が終わって帰ってきて風呂入ってんの。
ほうほうほう。
もうこれはもうさ、自立の準備ができた人だよね。
まあまあ、確かに、そういう見方ができますね。
そうそう。だから、まあこれうちだけかもしれないけど、すだちの木は、
うん、
ま
あ、施設内適用って言葉あるんですよ。
どういうことですか？施設内
適用。施設内適用っていうのは、他の子を叩かないとか、そこの門限を守るとか、
うん、
そこのご飯だけを食べるとか、
うん、
そういう、その、いい子ちゃん、要は。その施設にいて何の問題もないっていう感じ。
うん。
うん。それを、きちんとそういう枠にはまる場合を施設内適応って言うんですよ。
ああ、ほうほう、へえ。なるほど。
ルールを破らないとか。うん、まあ一番わかりやすく言えばルールを破らないってことなんだけど。
うんうんうん。
うちはあんまりね、施設内適応を目指さないです。
ああ、なるほどね。
うん。
うちのルールを守るなんていうのは、彼ら、はい、彼女らの人生には大した意味ないんですよ。
珍しい施設ですけど、いいこと言ってる感じがしますね。
ありがとうございます。
はい、どんどん自立していけよってことですよね。
そうそうそうそう。うん。
へえ。けど管理者としては超大変じゃないですか、そんな。
いや、管理者としては大変ですよ。
うん。
まあ、大変っていうか別に、いや、怒られる覚悟を決めればいいだけです。
なるほど。
うん。
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 はあ、覚悟決めてやってんすね、奥野さんもじゃあ。
すごいですね。まあ
そうですね。
いっぱいいろんな方面から怒られてるわけですね、じゃあ。
いやいや、そんな怒られてないです、おかげさまで。
そんな怒られてないんですか。
本当ですか。
意外と。
いや、これ、面白い話かな。なんかなんていうの？あのね。
うん。
ここだけの話さ。
はい。
ここだけの話を録音に載せているんだけど。
ここだけの話。
ここだけの話をラジオで。
ここだけの話さ。すだちの木にいた人で、
はい。
SNS で知り合った成人男性と、
はい。
ホテルまで行って、
うん。
緊急避妊薬みたいに飲むことになった人がいたんですよ。
うんうんうん。
うん。で、一応、こういうのがあったよっていうのを、警察にだけは言っとこうかって言って交番に行って、
うんうん、
まあこうでした、ペラペラ、テヘペロ、別に、害はないくてね、みたいな感じで、
うんうんうん、
一応報告にだけ行ったんですよ。
ありますけどね、それ、うん。
うん。で、そしたらね、あっという間に交番から、警察署の本署に連れて行かれて、
はい、まあそうでしょうね。
で、あっという間に、事情聴取は終わり、
はい。
で、はい、どこでその男性と会ったの、うん、って言って、
うん、
そこに連れて行って、
うん、
で、じゃあここだよねって言って指さしてって言って、その指さしてる模様を写真で撮って、
うん、
で、どこに行ったのって言って、その、何ホテルまで行って、
うんうん、
で、ホテルの人にその警察の人が話したら、うん、あそこにね、ナンバーじゃないわ、監視カメラあるから、うん、ナンバーも映ってそうだし、みたいな話をして、もうあっという間に捕まったんですよ。
相手。そうでしょうね。
ね。うん、こっちは被害者なので、
はい。
迷惑防止条例かなんか知りません。そんなような名前ですけど、
うん、
って言ってね。で、さ、これ余談だけど、その男性の弁護士さんから後から電話かかってきて、
はい。
児童相談所の方に。
はい。
示談したいって言ってんだって。
うん。
うん。でも、示談するってことはお金で解決するってことだから、
うん。
これをお金で解決させたら本当の買収みたいになるからやめろって言って。
なるほど。
いや、それが通じたかどうかは知りませんけど、うん、その示談にはせずに、ちゃんと、告発というか、刑事裁判になった。
刑事裁判って示談とかできるんですか？
もうわかんない。できるんじゃないですか？あ、したら、 したら執行猶予がついてどうのこうのとか、なんかそのあたりはその弁護士さんのことは僕よくわかんないんだけど、で全く同じケースを、
はい、
似たようなケースが児童養護施設であったんですよ、ほぼ同じ時期。
はいはい、はい、
うん、でそしたらね、その園長の説明では、
うんうん、
警察はこれだと事件にできないから、泣き寝入ってくれって言われたって言うんですよ。警察がそう言ったって言うんです。
なんで？
わかんない。いや、っていうのは、つまり、事件化させたくないのは施設の方なんですよ。
お
ー。会ったことをそのまま警察に言ったらね、一瞬で事件にされるんです。
なるほど、なるほど。言ってないってことだ。
そう、だからね、言ったし、事件にしないでくれってその人が言ったんです。
なるほど。
年齢も一緒で、まあ最悪かどうかわかんないけどね。
最悪ですよ。
気持ちはわかるけど、いやいや警察が事件にできないって言ってるけど、いやいやあの人たちはもうすげえ勢いであっという間に事件にしてあっという間に捕まえたから。
うんうんうん。
それはね、あの児童養護施設がこれを事件にしないでくれって言わない限りは警察はちゃんとやるんですよ。
え、警察は何、事件にしないでくれって言ったら事件にしないんですか、警察って。
いやー、いやー、どうでしょう、そのあたりのダイナミクスは分かりません。
なんか、ちゃんと事件にしてほしかった、それは。
そうね、ちゃんと事件にしてあげるべきだったと思う。
かわいそう。
そんなのは選べ、操作できちゃうというか、
まあ、自立援助ホームの園長が多少、法務長が多少のこと言っても別にダメですって言われて終わりかもしれませんけど、
うん、
児童養護施設の園長はそこそこに力があるんじゃないんですか、わかんないですけど。空想で喋ってるから、本人が聞いたらそんなことねえぞって言うかもしれないけど。
これ配信して大丈夫なんですかね、この話って。
本当ですね。
どうでしょうね。でも別にほら、なんていう児童養護施設かも言ってないしさ。
うん、そうですか。なんかちょっといろいろな闇も感じちゃいましたけど。
いやー、本当ですね。
まあね、いやね、児童養護施設の子が万引きしましたよとか、
うんうん、
まあ別に児童養護施設に入ってない子だって万引きぐらいするんだけど、
うん、
うん、まあそういうのはちょいちょい、そういうのもちょいちょいあるんじゃない。
うんうん、あるでしょうね、うん、それは。
わかんないけどね。いや、まあでも、児童養護施設のフォローもきちんとすると、やっぱそれなりに、うん、重たい責任を負ってるから、
うん、うん、
うん。まあ、致し方ないのかなっていうか、僕もそのルールが変われば似たようなプレイの仕方をしなきゃいけないだろうなと思うので。
あ、なるほどね。
うん。
そっか、うん、ルールがあるってそれぐらい、だから重たいものだってことですかね。
そうですね。ルールとか文化とかがあるでしょうから。
そうですか。
だからサッカー場とフットサルぐらい違うんじゃない、わかんないけど。
なるほどね。
プレーの仕方がちょっと違うんだよね、多分ね。
なるほどね。まあそれぞれのルールがある中で、まあ、奥野さんがやってるのは自立援助ホームということで。
そうですね、
自立援助ホームでのことだったり、自分自立返上ホームとはというテーマで今日はじゃあお送りしてきましたという締めくくりですかね。
はい、まあこういう裏もあるんですよと。
はい、結構裏話聞けた気がしましたね。
恐る恐る喋ってますよと。
いや、恐る恐るになるんです、それは。確かに。
あ、恐る恐るだね。
いや、でもリアルがね、こうやって伝えられていいんじゃないでしょうか。うんうん、
いや、本当そう思います。なかなかそんな話聞けないですからね。はい、アイダラジオバイ NPO 法人アイダ分け合えば丸、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
概要欄にお便りフォームが用意されておりますので、ぜひ皆様番組へのお便りをどしどし、
温かいお話をぜひ送ってほしい。
温かい、そうですね。
うん、ご意見ご感想、今僕が言ったことは喋ってよかったのかなっていう、
はい、
なんていうのこう、
もやもやっとね、
もやもやっとです、勝手にしてるので。大丈夫だよ。
ちょっと皆さん励ましてあげてください。
そうそうそうそう。
はい。
一人でですか。
そうそう、一人で。
よかったんかなって。
よかったんかな、あれでよかったんかなって。
結構言いましたからね。 はい、はい、ということで、はい、なかなか珍しい回じゃないかなと思いますので、永久保存版にして皆さん聞いていただければと思います。
いやいやいや、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。というわけで今日もちょっと長くなりましたけど、はい、この辺で締めさせていただきますね。はい、アイダラジオ by NPO 法人アイダ、わきあいばまる、
お付き合いありがとうございました、
お付き合いありがとうございました。第76回でした、また来週もぜひ聞いてください。奥野さん、大地さん、奥野さんと大地さん一緒だ、奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。 NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.